If you are joining us as a visitor, we are going through John's Gospel this year in our sermons.
そうですね、今日初めて来られた方、訪問者の方だったらもらえるので、ちょっと説明するんですけど、今年度、私たちの教会では、ヨハネの福音書を読み進めています。
And today is actually the second part of a message about Jesus and the relationship with his apostle, Thomas.
で、こう、ヨハネの福音書の中でイエス様とこう、いろんな人たちの出会いにフォーカスを当ててるんですが、今日はそのイエス様と使徒トマスの出会い、関わり合いの2回目のメッセージになります。
And then we're going to pause for 2 weeks for Christmas and New Year's, and then start up again.
で、まあ、来週はクリスマスがあって、その次は元旦年があって、ちょっとこうそのシリーズからは一旦離れるんですが、2週目から、1月の第2週目からまたシリーズに戻っていきます。
When I was in junior high school, one of the families in our church hosted a Halloween party for the youth. And one of the events was a cake decorating competition.
小鳥さんが中学生だった頃に、通っていた教会のある方が、教会の中高生たちのためにハロウィンパーティーっていうのを決めてくれて、その中でケーキをこうデコレーションするコンテストがありました。
Each of us had to bake a cake and then decorate it for Halloween.
それではケーキを、ね、焼いて、ハロウィン仕様にこうデコレーションして、その出来栄えを競うコンテストです。
My mom usually had several boxes of cake mixes, but she wasn't at home at the time, and I had waited until the last minute and had not prepared or planned anything.
ジョイさんのお家では、ジョイさんのお母さんがいつもケーキミックスのストックを、ね、いくつか置いていたんですが、その時に限ってお母さんが出かけてしまっていたので、ジョリさんは準備も何もできないまま、お母さんの帰りをただただ待っていました。
So I had to look for myself and figure it out as I went, and I pulled out a box of chiffon cake mix.
でも、いくら待ってもお母さんがなかなか帰ってこなかったので、とりあえず家にあったケーキミックスを引っ張り出してきて、自分で作ってみることにしました。ジョリさんはシフォンケーキのミックスを見つけました。
Now sounds easy, right? I like to cook.
ジョイさんね、こう料理大好きで得意なので、まあ、多分問題ないだろうと思うんですけど。
Okay, but first of all, the box had two packages. One was a mix for the flour portion of the cake, and another one was a mix for the egg white portion.
ただそのシフォンケーキミックスの箱には2つの袋が入ってて、1つは小麦粉と混ぜる用のミックス、もう1つは卵の卵白と混ぜる用のミックスの2袋が入ってました。
And since I was in a rush, instead of reading the instructions, I assumed that it was just a two for the price of one deal. So I picked the package that seemed the easiest and had the least ingredients. And some of you who have baked a chiffon cake might know what is about to happen.
ただこう時間がなくてね、もう急いでて説明書きもじっくり読んでる時間がなかったんで、まあ、たまたま2つ売りで、安売りしてただろうなぐらいに思ってパッと見てもう作り方が簡単そうな方の袋片方だけを取って作り始めたんです。でシフォンケーキを、作ったことのある人はね、この後どうなっちゃうのかきっと予想動画かもしれません。
So I mixed it up and poured it into a bundt cake pan and threw it in the oven, not knowing that I had only made half of the real cake.
でその本来の、ね、半分の材料を、まあ、それが半分だって気づかないままボウルに入れて混ぜて、でそれをこうシフォンケーキの方はこうあの周りで真ん中にこう円筒状 の、ね、あの穴が開いているこの型に流し込んで、それをオーブンに入れました。
Now much to my surprise it ballooned. Okay, obviously since it was an egg white without a flour portion, so I pulled it out of the oven quickly to let it cool.
まあ、踊りたくもちゃんと膨らんでくれたんで、こう、まあ、オーブンから出して冷ますことにしました。
While it was cooling, I mixed up the orange frosting because I decided I was going to make a pumpkin.
でケーキをね、こうパンプキンみたいにデコレーションしようと考えていたんで、待ってる間、オレンジのこのオレンジ色のフロスティング、こうシュガーコートみたいなやつをこう作って、それも用意していました。
But when I came back, all of the air had left it as it cooled, and it shrunk.To a few centimeters. And when I touched it, it had this really gross, spongy feel.
で、まあ、そろそろケーキが冷めた頃かなと戻ってきて見てみると、ケーキの空気が全部抜けて、もう薄っぺらくね、ぺっちゃんこになってしまってたんですね。で、こう触ってみると感触もなんか気持ち悪い、スポンジみたいになってしまってたんです。
Oh no, what had happened to my cake?
嘘でしょ。なんでこんなになっちゃったの?
Okay, and then it was lopsided, too. Okay, one side was about 6 centimeters, and the other side was about 2.5 centimeters.
しかも形もね、アンバランスで、片側は、ね、6センチぐらいあったんですけど、もう片方2センチぐらいにもっと薄くなってしまってるっていうありさまでした。
And to make matters worse, I couldn't get the cake off of the middle section of the bundt cake pan. So I decided to decorate around it and incorporate it into my pumpkin design.
しかも、そのシフォンケーキの型の真ん中のね、筒状のところから、そこにくっついちゃって取り出せなかった、どうしても取り出せなかったんで、もう諦めて、その筒状の型がついたまんま、その周りをパンプキンみたいにデコレーションすることにしました。
And then my solution for the lopsided cake? Well, just spread the frosting around to make it look even. So one side had almost no frosting, and the other side had almost 4 centimeters of frosting.
今片側6センチね、反対側2センチのアンバランスな形はどう対処したかっていうと、フロスティングでどうにかごまかそうとしたんですね。つまり片側薄く塗って、もう片側もうほぼフロスティングみたいな、でたっぷりかけてこう全体平らにしたんです。
And then pray to God they don't cut the side with the frosting. たまにお願いして、どうしてもあのそのフロスティングがもう ありすぎるところに来てくれないようにってお願いした。I colored tissue green, okay, tissue paper, and I tore it up and shoved it in the middle of the hole, of the bundt, okay? It was supposed to make it look like a pumpkin.But it didn't, okay? It looked like, if you use your imagination, a palm tree with a silver trunk coming out of something orange.
で、こう最後にこうティッシュペーパーをね、ティッシュペーパーを緑色に染めて塗って、筒状の上に、肩のてっぺんにこう乗せて、パンプキンの葉っぱみたいに見せようと、まあ、したんですが、出来上がりはもはやもうパンプキンと呼べるものではありませんでした。まあ、皆さんの想像に今ついてきてるかわからないんですけど、それはなんかこうオレンジ色の物体からニョキッと生え出た幹が銀色のヤシの木みたいな形でした。
What a disaster.
最悪です。
So I abandoned my idea and tried instead to make it look like a graveyard, you know, with a tree in the center, and I sprinkled green coloring on top of the orange to make it look like grass, which it didn't.
そこでこう最初に考えてたね、当初の計画、パンプキンっていうのもプランを諦めて、真ん中に木が生えている墓地、つまりお墓にすることにしたんです。でオレンジのフロスティングの上にこう緑の着色料をこれまぶして芝生に見立てようとしたんですが、まあ、全然芝生っぽく結局なりませんでした。
It looked horrible. And when I took it to the party, everybody laughed at it.
すごいひどい見た目のまま、ケーキに、パーティーに、持って行ったら、案の定でみんなに笑われました。
I was so embarrassed because it was the worst thing I have ever cooked, even until today. And it was supposed to be for a baking competition.
今まで、ジョエルさんが、今までね、ジョエルさんが作った料理の中でダントツで最悪の出来栄えでした。もうその時は恥ずかしくて仕方なかったと言います。しかも普段の食事での失敗ならまだしもたくさんの人に見せるコンテストのために作ったやつだったらなおさら大変です。
But that wasn't the greatest shame even. I felt the greatest shame when not only would the judges not eat it, but they tried to feed it to the dog, and the dog wouldn't even touch it.
でコンテストであれば審査員が誰も食べてくれなくて。まあでも捨てるのはちょっともったいないということで犬にあげたんですが犬も全然食べようとしてくれなかったのでそれが最高に恥ずかしかったです。
There was no way for me to recover from the mistakes of all of that.
結局ケーキの失敗ではね、ジョージさん何も挽回することはできませんでした。不可能でした。
Okay, now that was a humorous story, but all of us have stories and experiences in our lives and maybe in our faith where we have failed or we've made mistakes.
まあ、今のね、今のこう笑い話として聞けると思いますが、おそらく皆さんも、皆さんの人生や信仰生活の中で失敗してしまったり、間違えてしまったりっていう経験があるかと思います。
Maybe we've even turned away from God in our belief and in our dependence on Jesus, or we've outright rejected Him. And the shame that we felt was so heavy that it felt like we could never recover or even try again.
イエス様を信じる信仰から離れてしまったり、またイエス様にノーって言ったり、そしてそんな自分に恥を感じるあまりにもう立ち直れない、もう一回挑戦することもできないみたいに感じてしまったことはないでしょうか。
And maybe that's how Thomas felt as he wrestled with his doubt about Jesus' resurrection.
きっとトマスもこうイエス様の復活を疑ってしまったことでそんな風に葛藤していたんじゃないかと思うんです。
As we learned from last week's message, the journey of faith and discipleship that Thomas makes with Jesus has some twists and turns and bumps in the road.
先週のメッセージにもあったように、こうイエスの弟子としてのトマスの信仰の旅は回り道をすることもあればつまずいてしまうこともありました。
And all of us have experienced or will experience those twists and turns and bumps at some point in our faith too.Perhaps many times.
私たちも同じように信仰の旅を歩む中で回り道をしたりつまずいてしまったりという経験があったり、またはまだ経験したことがないという方もこれから経験することがあると思います。それもおそらく1回だけじゃなくて何回もあると思います。
In any case, John's gospel shows us that Thomas takes a journey from passionate faith to confusion to doubtAnd then finally, he returns to an even stronger and clearer faith.
いずれにせよ、ヨハネの福音書では、トマスが最初は熱い信仰を持っていた。でもその次に困惑したり、疑ったりっていう、旅をしながら、最後はさらにより強い信仰へと成長させられていく、その姿が描かれています。
And as we learned last week, John first mentions Thomas in his gospel in chapter 11, verse 16, which was a part of our reading today. And that's when Jesus lets his disciples know that they're headed to Jerusalem via Bethany to heal Lazarus.
先週のメッセージもにも出てきたように、ヨハネの福音書で最初にトマスが登場するのは、今日の聖書箇所にもあった11章の16節です。一行がね、エルサレムに向かっている途中、ラザロを癒すためにベタニアに行くことをイエス様が弟子たちに告げた場面です。
The disciples know that the tension with the religious teachers has grown, that they want to stop Jesus or even kill him. So the disciples try to convince Jesus not to go.
当時、イエス様と宗教指導者たちとの間の緊張感はどんどん高まっていて、宗教指導者たちは何とかしてイエス様のことを邪魔をしたいと思っていたり、また、ね、殺してしまいたいとすら思っていたほどでした。そのことを、ね、弟子たちも分かっていたので、彼らはどうにかイエス様がベタニアに行くのを思いとどまるようにこう説得しようとしていたんです。
But Jesus is determined to go because he knows the will of Father God and he intends to obey it.
ただイエス様の決心は固かったんですね。イエス様は父なる神様の御心を知っていて、それにただただひたすらに従おうとしていたからです。
In that moment, Thomas shows his passion for God's mission, his devotion and his love for his teacher and friend Jesus, and his willingness to even give up his own life, saying to the other disciples who are more resistant and fearful, "Let's go to and die with Jesus."
その時にトマスが神様の使命に対する、ね、彼の熱心さをこう表すわけです。またそれは尊敬する先生でもあり友でもあったイエス様への愛だったり、イエス様のために人生を捧げるという献身の思い、トマスの献身の思いでもありました。トマスは恐れためらっていた他の弟子たちに向かってこう言うんですね。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。
Then in chapter 14we see his willingness to follow and to pursue Jesus all the way, even if he doesn't know or clearly understand. He says this in verse 5, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way?
そして、トマスが2回目、次に登場する14章では、トマスはこのように言っています。14章5節、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。たとそれがはっきりわからない、ね、はっきり理解できないとしても、それでもイエス様にずっとついていこうとするトマスの姿勢が見られます。
Jesus is talking about leaving them, But Thomas intends to stay with Jesus until the very end.
イエス様はこの時、ね、彼ら弟子たちの元を離れるという話をしていたんです。それでもトマスは最後の最後までイエス様についていきたい、イエス様と共にいたいという思いを持っていました。
And then we come to last week's passage. The passage that Hiro focused on in his message, that we see Thomas wrestle with his doubt and how Jesus helps him come back to faith in chapter 20, verses 19 to 29.
そして先週のメッセージ、の箇所でもあった20章の19節から29節あ19節から29節、ね、疑い葛藤するトマスとそのトマスの信仰をイエス様が助け導く場面です。
Now Thomas could take that journey in his faith from passion to doubt and eventually to a stronger belief in faith because Jesus was journeying together with him.
トマスの信仰は熱い信仰から困惑、疑い、そして最後にはより強い信仰へと成長していったんですが、それが可能だったのはイエス様がトマスと一緒にその信仰の旅を歩んでくださっていたから。
In fact, I would say that Thomas could take that journey because Jesus was leading him through that journey of faith.
というかそもそもトマスがその信仰の旅を歩むことができたのはイエス様が最初からトマスのことを導いてくださっていたからです。
I'm reminded of Jesus' parable of the lost sheep in Luke 15:1 through 7. Do you remember that parable?
このトマスの姿からルカの福音書の15章1節から7節にあるイエス様の例え話を思い出したんですが、皆さんこのお話を覚えているでしょうか。
The shepherd has 100 sheep, right? And one of them goes missing. So what does Jesus do?
羊飼いが 100頭の羊を飼っていて、そのうちの1頭がいなくなってしまいました。その羊飼いはどうしたでしょう。
What does
he do? 覚えていますか。どうしたでしょう。
He looks for that one sheep. He leaves the other 99 to go look for the one.
そうですね。その羊は99匹、残りの99匹を野に残して、いなくなった1匹を1頭を、ね、探しに出ていくんです。
I'm also reminded of another passage in John's Gospel in chapter 3, verse 16, where we are told what God's heart and intention is for the world.
もう一つ思い出した聖書箇所があります。ヨハネの福音書の3章、16節、私たちこの世界に対する神様の御心が示されている箇所です。
This was our memory verse a couple months ago, so maybe some of you can even quote it.
9月の、ね、暗証聖句の箇所でもあったので、もしかしたらまだ覚えているよっていう人がいるかもしれません。
But let's go ahead and read it aloud together. Okay, English speakers, read it with me. For God expressed his love for the world in this way. He gave his only son so that whoever believes in him will not face everlasting destruction, but will have everlasting life.
日本語でも一緒に読んでみましょう。せーの。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
The shepherd is not satisfied with just 99 sheep. He wants to have all 100 of them in his care.
ルカ15章の例え話に出てくる羊飼いは99頭の羊では満足しませんでした。100匹、100頭全部の羊が大切だったんです。
God's heart isn't for destruction, it's for salvation.
神様の御心っていうのは滅ぼすことではなくて救うこと。
And Jesus reflects that same heart, that same desire towards Thomas as well.In chapter 20, verse 26, it says that Jesus appears a second time after the resurrection to the apostles, and this time Thomas is there.
イエス様はその神様と同じ思いをトマスにも持っていました。20章の26節を見ると、イエス様が復活後2回目に弟子たちに姿を現された時には、そこに今度はトマスもいたとあります。
We might even say,That he came back a second time just for one of them, for Thomas.
つまりこの時ね、2回目、もう1回イエス様が現れてくださったのはトーマスのためだったと言えるんじゃないかと思います。
The same Thomas who was willing to give up his life and die for his beloved teacher。
愛する先生のために人生を捧げ、文字通り一緒に死ぬ覚悟があったあのトマスです。
The same Thomas who wrestled hard to understand and to follow Jesus completely。
イエス様のことをどうにか理解したい、そしてどこまでもついていきたいと悩み葛藤していたあのトマスです。
This same Thomas who just days earlier was filled with grief that his beloved teacher and friend Jesus was crucified。
愛する先生であり友であったイエス様がほんの数日前に十字架にかけられて、その十字架の上で死なれた、その悲しみでいっぱいだったあのトマスです。
Grief. Maybe Thomas was grieving that he expressed his willingness to die for Jesus and that Jesus died, but Thomas didn't. He was left behind.
イエス様と一緒に死のうじゃないかっていうぐらいの覚悟があっただけに、十字架の上でイエス様だけが死んで自分は生き残っているっていうこの状況、事実にもしかしたらトマスは悲しみを覚えていたんじゃないかと思います。ある意味こうトマスは取り残されてしまったわけです。
Maybe for Thomas this seemed like a failure to demonstrate the true strength and passion of his faith in Jesus and his devotion to him。
もしかしたらトマスは自分はイエス様に対して本当に強い信仰も熱心さも示すことができなかった、イエス様のために人生を捧げられなかったって言ってこう後ろめたさを感じていたんじゃないでしょうか。
So how about you, church? Have you ever had a moment where you felt grief because you didn't live up to your own expectation of following Jesus as his disciple?
どうでしょう、イエス様の弟子として自分が思い描いてた風に生きることができていない、思うようにイエス様に従って生きられていないことでこう悲しみを感じたことはないでしょうか。
Have you ever felt grief because you wanted that chance to prove the passion of your faith and then you didn't get that chance?
または自分の信仰の熱心さを何かの形でこう表したいと願っていたけど、そのチャンスすら与えられなかった、そのことに対する悲しみを感じたことはないでしょうか。
For those of us who have ever been weighed down, or maybe are even weighed down right now, with shame, with grief, with doubts and questions, here is some good news. It's Jesus.
そういう恥だったり、悲しみだったり、疑いとか疑問だったり、そういうものに押しつぶされそうになったことがある人、または今まさに押しつぶされそうになっている人に良い知らせがあります。それがイエス様です。
As Hiro said last week, Jesus was always there. He saw and heard everything, and he gave Thomas a chance to believe without seeing.
先週のメッセージにもあったように、イエス様はずっと弟子たちと一緒にいたんです。イエス様は全てを見ておられて、全てを聞いておられました。イエス様はトマスに見ないで信じるチャンスを与えられたんです。
In fact, after Thomas failed, the passage says here in verse 27, he, meaning Jesus, drew close to Thomas.
トマスはイエス様からのチャレンジに失敗してしまいますが、そのトマスに対してイエス様の方から歩み寄ってくださったんです。
And Jesus basically says, okay, go ahead, touch the nail holes in my hands, if that's what it'll take.For you to finally and fully believe.
そうイエス様は言われますね。ほらトマス、この釘の後に指を入れてごらん。それでお前が信じるというならいいよ、やってごらん。
In our failures and weaknesses and shame, Jesus does not abandon us. He doesn't run away. He draws close.
私たちが失敗してしまったり、自分の弱さが出てしまったり、恥を感じてしまう時も、イエス様はそんな私たちのことを決して、ね、見捨てたり見放したりはしません。むしろイエス様はそういう時にこそ私たちの方にもっと 近くに歩み寄ってくださるお方。
And Jesus is willing to go to whatever effort and in whatever way, just so that Thomas will believe and be saved.
トマスが信じて、そして救われるようになるために、イエス様は何でも、どんなことでもしてくださるお方なんです。
Do you know what? Jesus is willing to do the same, to put the same amount of effort for us.
そしてイエス様は私たちにも同じようにしてくださる。
What an amazing and loving Savior that we have in Jesus Christ.
イエス・キリスト、私たちの救い主イエス様は本当に驚くほど愛に満ちたお方です。
And actually, Christmas is a celebration that in our failures and in our weaknesses, Jesus draws near to us as Emmanuel.God with us.
もうすぐクリスマス、来週はクリスマスです。このクリスマスはイエス様が赤ん坊として生まれてこの地に来てくださったことをお祝いする季節です。私たちがあまりに不完全で弱い存在なので、私たちがイエス様と一緒にいられるようにイエス様の方から私たちの近くに、私たちの元に来てくださった。イエス様はインマヌエルと呼ばれます。神は私たちと共におられるという意味です。
Jesus gives each of his disciples a different test to grow their faith and their trust in him. For Peter, it was walking on the water. For Philip, it was to figure out how to feed thousands of people. And for Thomas, it was to believe without seeing.
イエス様は弟子たち一人一人にそれぞれの信仰に応じて違った試練、違ったチャレンジを与えることで、その信仰の成長を助けてくださっています。ペテロだったら水の上を歩くっていうチャレンジでした。ピリポだったらもう男性だけで5000人いた大勢の群衆に食べ物を与える方法を考えるっていうチャレンジでした。そして今回のトマスの場合は見ないで信じるっていうチャレンジでした。
And Jesus gives each one of us our own test too, so that our faith can grow and so that we will trust him more, so we don't have to compare ourselves with each otherWe can just feel free to accept the challenge that Jesus gives to each one of us.
イエス様は私たちの信仰が成長して、イエス様をもっと信頼することができるように、私たち一人一人に違った試練、違ったチャレンジを与えてくださっています。その人の信仰に応じて、その人専用のチャレンジなので、私たちは他の人と比べる必要がないんです。私たちはイエス様から与えられる信仰のチャレンジをただ自分の信仰の成長のチャンスとして感謝して自由に受け取っていけばいいんです。
Thomas may have felt shame that he failed at his challenge, but Jesus does not leave Thomas to just wallow in that failure.
先ほども言いましたが、あの時トマスは恥を感じていたと思います。ただイエス様はトマスが恥の中に閉じ込められたままにはなさいませんでした。
Shame is not the end of the story. Jesus redeems the moment. Love takes over.
この話は恥で終わりではないです。イエス様はその愛によってトマスをあがなわれ、回復させられました。
John shows us a good example in chapter 20 of how to respond to Jesus' love through Thomas's example.
そのイエス様の愛に対して私たちはどのように答えていくべきなのか、その良い模範を私たちはトマスから学ぶことができます。
In response to Jesus' love for Thomas, Thomas exclaims this in verse 28, My Lord and my God.
トマスに対するイエス様の愛に応えて、トマスは28節で声を上げてこう宣言しています。私の主、私の神よ。
Thomas responds openly with a confession of pure faith.
トマスはそのまっすぐな信仰告白でもってイエス様に応答するんです。
Do we accept this faithful confession of Thomas?
皆さんはトマスのこの信仰告白を受け入れますか?
Do we also respond to Jesus' love by saying to him, My Lord and my God?
私たちも私の主、私の神よって告白することでイエス様の愛に応えていくことができるでしょうか?
2 weeks ago, Kentaro invited us and challenged us to find the ways that we need to prepare to welcome Jesus in this season.
先々週のメッセージの中で、ケンタロ君がこのアドベントの季節にあってイエス様を迎えるためにどんな準備をしなければならないだろうか、どんな準備ができるだろうかというチャレンジをくれました。
And I would suggest that welcoming Jesus begins with a confession of faith that Jesus is indeed Lord and God, and a decision to make Jesus our Lord and our God.
イエス様を迎えることは、イエス様こそが主であり神であるという信仰告白、しかもただの主、ただの神ではなく、私たちの主、私たちの神とする決断から始まると言えるかと。
So are we recognizing and confessing like Thomas that Jesus is our Lord and our God?
じゃあ私たちはトマスのようにイエス様が私たちの主であり神であることを認めて受け入れて告白しているでしょうか。
Are we testifying it in our words and in our actions to other people? People that we know and love, live and work with every day, that Jesus is Lord and God.
私たちは私たちの大切な人に対して、毎日一緒に生活したり一緒に働いている人たちに対して、イエス様こそが主であり神であるということを言葉とその行い、行動によって証しできているでしょうか。
So perhaps the journey with Jesus that Thomas takes can help us with our own twists and turns and bumps in the road as we seek to become passionate disciples of Jesus and as we learn how to make disciples of Jesus with people around us.
私たちが主への情熱に満ちた弟子になることを目指すときに、また周りの人たちを主の弟子になるように招くときに、私たちはどうしてもこう回り道をしたりつまずいてしまうことがあります。でもそんなときにトマスが歩んだ信仰の旅から旅が私たちのことを助け導いてくれます。
Lastly, there are two things that we want to learn from Thomas's journey with Jesus.
トマスのイエス様との旅から二つのことを私たちは学ぶことができると思います。
First of all, Thomas moves beyond the shame of doubt.And we can too.
まず一つ目、トマスは疑ってしまったという恥を乗り越えることができました。私たちも同じように乗り越えることができます。
Thomas' story doesn't begin and it doesn't end with his doubtful questions.
トマスのストーリーは疑いに満ちた質問で始まったわけでもなかったし、それで終わりでもありませんでした。
John lets us know in the final chapter of his gospel, in chapter 21, that Thomas is still together with his fellow apostles until Jesus' ascension to heaven. And Luke would let us understand that Thomas is in Jerusalem at Pentecost receiving the gift of the Holy Spirit.
ヨハネが書いた福音書の最後の章である21章の中で、イエス様が天に昇って行かれるまでずっとトマスが仲間の弟子たちと一緒にいたことを記しています。そしてルカは使徒の働きの中でトマスが五旬節、つまりペンテコステの時に他の弟子たちと一緒にエルサレムにいて聖霊が下れた時に聖霊の賜物を受け取ったということを記しています。
Though it's not in scripture, church tradition tells us that it's possible that Thomas's passionate faith burned brightly as he was led by the Holy Spirit to preach the gospel and make disciples in Syria, Iran, Ethiopia, China, Sri Lanka, and India.
聖書に書かれていることではないですが、この教会の言い伝え、伝承によると、熱い信仰を持っていたトマスは聖霊に導かれて、現在のシリア、イラン、エチオピア、中国、スリランカ、インドまで福音を述べ伝えに行ったと言われています。
In fact, the church tradition says that he planted 7 churches alone in the city of Kerala, India, and he was martyred for his faith in Chennai around AD 72, potentially making him the one of the original 12 apostles who traveled and died the furthest away from his homeland.
また、同じく、ね、教会の言い伝え、教会の伝承では、トマスはインド南部にあるケララっていう州に7つの教会を建てたり、 または紀元72年 AD72 年頃に、インド南部にあるチェンナイという町で信仰のために殉教したとされているんです。そのことから十二弟子の中でこう故郷から、ね、ふるさとから一番、遠くまで、旅をして、そして命を落とした人物であるとも考えられています。
Thomas isn't conquered by doubt. Thomas isn't defeated by his shame.
トマスは、ね、恥に支配されませんでした。疑いに屈することもありませんでした。
Jesus says to Thomas, leave behind your faithlessness and believe. And then Jesus gives Thomas the freedom to actually do that.
イエス様はトマスに向かって言われました。信じないものではなく信じるものになりなさい。そうやってトマスに、信仰のチャンスを与えたんです。
Even better, Jesus lets Thomas witness and experience for himself what Jesus says after that. Blessed are those who never see me and yet they still believe. John 20:29.
さらに、イエス様はトマスに見ないで信じる人たちは幸いですとも言われていました。後にトマスはこのイエス様の言葉を実際に自分の目で見て体験することになります。
He let him experience it like people in India.
トマスが宣教していた子、それでその福音を受け取ったインドの人たちがそうでした。
And like the people sitting in this room here in Mito, Japan.
そして日本の水戸の今この部屋に座っている集まっている皆さんがそうです。
So beloved people, wherever you are on your journey of faith with Jesus, your story does not have to end in shame or doubt, because Jesus is the way out of that. He is the way of salvation.
なので、皆さんが今歩んでいるところがどんなところであったとしても、皆さんの信仰の歩みが恥とか疑いで終わってしまう必要はありません。イエス様がいてくださるからです。イエス様が救いへの道です。
And we are given the freedom to leave our faithlessness and to share the good news that Jesus is Lord and God so that we can witness others come to salvation through their belief and their confession too.
私たちには信じないものではなく信じるものにチャンスが与えられています。そしてイエス様こそ主であり神であるという素晴らしい知らせを他の人と分かち合うことで彼らのことも救いへの道に招くので、それが私たちにはできるんです。
Secondly, Jesus reveals in John chapter 20 in his resurrection appearances to his disciples that it really is him. That the resurrection is not just some kind of magical spiritual thing, but there is a real physicality to it.
二つ目は、イエス様はヨハネの福音書の20章で弟子たちに復活した姿を見せることで、それが本当にイエス様ご自身であるということを明らかにされました。復活は単なる魔法のようなものでもないし、霊的な側面だけのものでもありません。イエス様は復活は肉体的なものでもあるということをはっきり示されているんです。
イマニュエル、 God with us, God in fleshThat's our memory verse for this month, right? The word Jesus took on flesh and became human and chose to live alongside us. John 1:14.
Immanuel, 神は共におられる。人となった神です。今月の暗証セクにも、先ほど読んだ暗証セクにもありました。ヨハネの福音書1章14節の前半。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。
Today begins the final week of Advent. On Saturday night, maybe we'll quietly light a candle like this and take a moment to imagine all of God's love for the world being poured out through the birth of a little boy in a small town to a young virgin girl with her fiancé, a humble carpenter, at her side.
今日から太鼓節の最後の週に入ります。今週その週の最後の今週の土曜日の夜は部屋を、ね、暗くしてろうそくに火を灯して静かな時を過ごしてみてもいいかもしれません。あの日あの小さな町で何の変哲もない大工である婚約者のそばで少女の乙女が小さな男の子を産みました。その赤ん坊の誕生によって 神のすべての愛がこの世界に注がれます。
In 2 weeks, we'll hear stories of angels and shepherds and men of distant lands who will travel and recognize that baby to truly be Lord and God. And we're going to celebrate Christmas, and we'll celebrate that God came in flesh as Jesus.
来週とその次の週は、天使、または羊飼い、または遠い国から旅をしてきた人たちが、その赤ん坊が本当に主であり神であるということを知る、話が出てきます。私たちはクリスマスを喜び祝います。つまり神様がイエス様を通して人となってこの世界に来てくださったことを祝います。
But not only in his birth, when he resurrects, he is still flesh. Because Thomas cannot only see him, Jesus invites Thomas to touch him, to physically feel him.
神は人となって肉体を持ってこの地に生まれてきてくださっただけでなくて、復活の時も肉体を持って復活されました。それはトマスが目で見ることができたんですけど、それだけじゃなくてトマスに向かっていいよ、ほら触ってごらんってこう物理的に触れるようにイエス様が語りかけられたことからもわかると思います。
Okay, it's the end of the year. I know you're tired. I know this room is hot and you're ready to sleep. Okay, but I don't have all the time to go into the details. But this is an important truth. So just write it down and then remember it when we come back to it at Easter.
誕生もイエス様の復活も霊的なものであり、また物理的な肉体的なものでもある。私たちの復活も霊的なものであり物理的なものであるってことに関しては今日はね、あまり深く、深掘りはしていかないんですが、こう神学的にとても重要なことなので、ぜひ今ちょっと、ね、よく分かんないって思うかもしれないんですけど、ノートに書き留めておいて、覚えておいてください。来年の春のイースターの時にそのことをもう少し詳しく触れられたらと。
I'll say it two times. Jesus' resurrection and our resurrection is physical as well as spiritual. Jesus' resurrection and our resurrection is physical as well as spiritual.
イエス様の復活も、また私たちが、ね、これからこの先経験する復活も、それは霊的なものでありかつ物理的なものでもあります。霊的なものだけじゃなくて、それは物理的なものでもあります。
The recreation of a new heaven and earth, new earth as the kingdom of God is physical and spiritual.
神の御国として新しい天と新しい地が、ね、作られる時もそれは霊的なことであると同時に肉体的物理的なことでもある。
The emphasis is not whisking us away to some spiritual realm of escape, but rather that Jesus comes to earth, that God's kingdom is in breaking here in this world through us, the church, which is Jesus' physical representation now.
聖書全体を通して強調されているのは、私たちがいつの日かどこかこう霊的な世界に登っていくっていう、こうぼんやりしたことではなくて、イエス様が地上に来られたことで神の国がこの地上に打ち立てられたということなんです。教会はキリストの体とも呼ばれます。つまり教会はイエス様の肉体的物理的な現れでもあるんです。その教会を通して神の国がこの地上に実現していっているんです。
Jesus taught us to pray, Your kingdom come. Your will be done here on earth as it is in heaven.
イエス様はこう祈るように教えてくれていますね。御国が来ますように、御心が天で行われているように、この地でも行われます。
One Christmas hymn says, Love came down at Christmas.
春ね、クリスマスの賛美歌にはクリスマスに愛が下ってきたっていう、こう一節があります。
We've watched, we've prepared, we've rejoiced, and now we're at the fourth week. We're called to behold.
私たちはこの対抗節の4週間の中でこう目を覚まし、準備をし、喜び、そして今週は見よ、待ち望めって呼びかけられています。
Behold, that love has come and revealed himself to us.
見よ、愛がこの地に来られ、ご自身がどのようなものかを明らかにしてくださっています。
Love has come to save us.
愛が私たちを救うために来てくださいました。
Love takes away our doubt and our shame and replaces it with faith and honor.
愛は私たちから疑いや恥を取り除いて、その代わりに信仰と誉れをもたらしてくださいます。
Love invites us to join the journey.
愛がその信仰の旅に加わるようにと私たちのことを招いてくださいます。
Love motivates us to share this good news with others and invite them on the journey.
愛が私たちを突き動かして、この良い知らせを他の人々に分かち合うようにと導いてくださっています。
That good news is the Savior is coming.
その良い知らせとは、救い主が来てくださったという知らせです。
And the good news is that the Savior is coming again.
そしてそれは、その救い主はもう一度来てくださるという知らせでもあります。
Blessed are those who never see me.Yet they still believe.
見ないで信じる人たちは幸いです。
Church, Jesus is inviting us to leave behind our faithlessness and believe.
皆さん、信じないものではなく、信じるものになりなさい。イエス様はそう語りかけております。
Jesus has called us to invite others to do so.
そして他の人にもそのように呼びかけるよう求めております。
And as we behold the coming of the Messiah, Jesus the Savior of the world, over the coming days of our Christmas celebration, let's wholeheartedly point others to Jesus and look to Jesus ourselves.
これからのクリスマスのお祝いの季節に、メシア、この世界の救い主であられるイエス様が来られるのを私たちが待ち望むとき、そのイエス様のことを他の人々に指し示していくことができますように。そのためにもまず私たち自身がそのイエス様のことを見つめていくことができますように。
And let's proclaim with one heart and one voice, My Lord and my God.
そして心と声を合わせて共に宣言していきたいと思います。私の主、私の神よ。
God of love, thank you for coming in flesh as a baby to save us, and for showing us through your resurrection that salvation is possible.
愛なる神様、私たちのことを救うために神であるあなたが人となって、しかも赤ん坊の姿でこの地に来てくださり感謝します。また主よ、あなたの復活を通してあなたが確かに救うことのできるお方であることを示してくださり感謝します。
Like Thomas, help us to confess to you, Jesus, that you are indeed our Lord and our God
イエス様、私たちもトマスのようにあなたこそが私たちの主、私たちの神であると告白することができますように。
Fill us with your love and use that love to motivate us beyond fear to confess to others that Jesus is Lord and God.
主よ、どうぞ私たちをあなたの愛で満たしてください。そしてその愛によって私たちが恐れを乗り越えて他の方々にイエス様こそが主であり神であると告白していくことができるよう助けてください。
And as we prepare for Jesus by inviting others to hear the good news,
福音の良い知らせを他の方々と分かち合うことで私たちがイエス様を迎える準備をするときに、
We remember and believe that all are blessed who never see and yet believe.
見ないで信じる人たちは幸いであるっていうイエス様の言葉を思い起こして、その言葉を信じることができます。
May it be so in the coming weeks.
どうぞ私たちの信仰の歩みを導き助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆でお祈りします。
アメン。
永遠に続くあなたの憐れみ注いでくださいゆるしの心愛で満たされる主は希望山思う動かす偉大 ちの神石に打ち勝たれた救い主イエス、よみがえりの主。 So take me as you find me, all my fears and failures, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Hikariyo Terasareta Shino Eiko Agame Masu. Jesus Zenjini Terasareru Shino Eiko Home Utae Yama Omo Ugokasu Hidai Nao Kata私の神石に打ち勝たれた救い主イエス、よみがえりの主 Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever.Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the